ペンテコステおめでとうございます。クリスマスやイースターとは異なりまして、このような挨拶はペンテコステにはあまり一般的でないかもしれません。教会の三大祝祭の一つであるペンテコステにはメリークリスマスとかハッピーイースターのような定型の挨拶というのは日本だけでなく世界中にもありません。おめでとうございますという挨拶も、どの教会でも常になされているわけではないように思います。しかし改めて今日この日のために選んだ聖書箇所を思い巡らし、説教の準備をする中で、この日は全く単純におめでとうございますと喜び合うのにふさわしい日だという思いが与えられております。ですからあまり言い慣れていないかもしれませんが、喜んで言い交わしたいと思います。改めてペンテコステおめでとうございます。今日はクリスマスイースターに少しも劣らず、あるいは見方によってはいよいよ私たち自身に関係のある嬉しいお祝いであります。これは私のための祝いであり、また皆さんのための祝いです。ご復活のキリストは弟子たちの目の前で40日現れた後に天に上げられていきましたが、お約束通り私たちをみなしごにはなさいませんでした。天の父のもとより聖霊をお送りくださいました。この聖霊とは神の力ということだけでなしに、神は霊であると言われておりますから、神ご自身であられます。またこの聖霊は同時に聖書の中では御子の霊、キリストの霊という呼び方もなされています。つまり聖霊が2000年前のペンテコステの日以来、今私たちと共におられるということは、イコール、キリストが今私たちと共にいてくださると言っても何の間違いではないのです。それゆえある神学者はこのように申します。キリストはこの地上の歴史において、私たちのもとに、この世界のもとに4度来られるのだと言いました。一度目は、クリスマスの受肉の出来事です。このようにお生まれになったキリストの到来。二度目は、三日目のお蘇りの出来事。死者の中から再び生けるお方となって、この地に来られた。弟子たちの前に現れてくださったその到来が二度目。そして三度目が実に今日記念しているペンテコステの出来事だというのです。目には見えないけれども、霊として来てくださったキリストの霊である聖霊降臨の出来事がこのペンテコステなのだ。そして最後の四度目が、今なお私たちが待ち続けております再びキリストのお姿をこの目で見ることが許される再臨の日であります。つまり、イエス・キリストは私たちのもとに4度来られるというのです。何度も何度も来てくださる。そして今はその3度目の到来の時代に生きている我々だというのです。私たちのもとに聖霊において来てくださった共におられるキリストですけれども、この三度目の到来っていうのは他の到来とは異なるところがあります。それは私たちの目には見ることができないということです。この方をこの目で見るためには四度目の到来である再臨を待たなければなりません。先週までの説教において、私たちはこの四度目の到来である再臨の日について、世の終わりについて、ルカによる福音書から聞き続けてまいりました。この世の終わりというのは単に恐ろしいことではなく、むしろ再び私たちの救い主であるイエス・キリストと顔と顔とを合わせてお会いできる日だと、そういうふうに聞きました。今は主が共におられるというのは我々が信仰において受け取っている神の国の事実でありますけれども、このキリストが我々と今共におられるという事実、この世と共におられるという事実を、週末の日、再臨の日には、すべての人間の目に見える現実として受け取ることができるようになる日なのだと聞きました。 その日はまだ隠されております。私たちの肉の目には隠されており、それはただ信仰においてのみ見るだけです。この世界というのは、まだ世の終わりの前の世界、完成前の世界、神様のご計画の途上にある世界なのです。その途上において、三度目の到来を果たしているキリストの姿、霊において来られているキリストの姿は、我々にはまだ見えない。もうすでにいらっしゃるけど、未だ見えない。私たち教会の独特な言葉遣いの一つに、すでにと未だという言い回しがあります。すでに、もう2000年前に、神の一人子は私たちと同じ人間となって、私たちの兄弟となってくださいました。またすでにこのお方は2000年前に十字架におかかりになり、私たちの罪を担い、私たちの救いを決定的に開始してくださいました。そしてこのお方はすでにお蘇りになり、墓の中にはおられません。すでにこのお方は死よりも強いお方であることをお示しになりました。他にも、このお方は、に関してですね、このお方の救いの次元におけるすでにということは、いろいろな言葉で言い表すことができると思いますけれども、例えば今日の箇所の一節のパウロの言葉によってそれらをまとめることも許されると私は思います。ある人は、この箇所をですね、福音のぎゅーっと凝縮した箇所の一つだと言います。すなわち、したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。すでにではなく今やというわけですけれども、今現にどんなに私たちの罪が深くとも、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがない。肉体を取り、私たちの兄弟となってくださったキリストが十字架におかかりになり、その命を注ぎ出すことによって、完全に罪の裁きを引き受けてくださり、お蘇りになってくださったことにより、罪よりもこの方の方が強いことを明らかにしてくださいました。3節でパウロが語る通りです。しかし、時に私たちキリストの教会も、このすでに起こったことを信じきれなくなることがありました。すでに古代教会において、許される罪、許されない罪をめぐって、教会の中でも大きな意見の対立が起こりました。洗礼を受けた後に犯した重罪は許されないと語った者たちもあったのです。しかし、歴史の教会がその道を完全に誤ってしまうことは、ありませんでした。元の道に引き戻されました。洗礼を受けたものでありながら、迫害を恐れ、迫害に怯え、一度信仰を捨ててしまったものでさえも、帰る道があるのだということを認めました。有名なアウグスティヌスという人は、私たちがキリストに結ばれる洗礼を、ローマの兵隊がその軍隊に入隊し、服従を誓った後に、その体に押された焼き印と同じものであると語りました。たとえ、その人が軍隊から逃げ出しても、焼印はずっと残り続けるのです。その焼き印は消えず、そのものはローマ皇帝に属するものとして扱われ続けるように、洗礼を受けたキリスト者は、どんなに罪を犯しても、神のもとから離れているように見えても、洗礼によって生涯消えることのない、キリストのに結ばれたものである印、その焼き印を身に帯びたというのです。それゆえ、今やキリストイエスに結ばれているものは、このお方から切り離されることはありません。そしてそのキリストは、私たちを罪に定められることはありません。改革者ルターもまた、ある時罪を犯したことを悩み、自分は牧師失格だと気落ちする仲間に次のような言葉を語りかけました。少し長いですがご紹介したいと思います。ルターは結婚問題で悩んでいる、そこで罪を犯して悩んでいる牧師に対してこう言ったのです。 どうぞ私ども、とんでもない罪人たち、顔面コローナ罪人の仲間入りをしてください。ああ、あなたは、エソラごとの、まさしく絵に描いたような罪人になりたがっておられる。だからこそ、エソラごとの、まさしく絵に描いたような救い主だけを得ようとしておられる。正しく、真実な事柄の中に身を置いていただきたい。キリストはあなたの真実の救い主。あなたは真実の大いなる呪われるべき罪人であることに習熟していただきたい。神が御子を送ってくださり、私どものために捧げてくださっているのに、神を軽んじ、エソラごとを抱えて、うろうろしないでいただきたい。神様の前で、この罪は許されるかもしれないけれども、あの罪は許されないかもしれない。そうやって、これだけが許される罪だ。私の罪の告白は、人前でできる告白はこのことだけだと言って、当たりの障りのない、あるいは誰でもが人前でも恥ずかしくなく口にできるような罪の告白だけが神様の前に許されている罪ではないというのです。誰にも言えない。神様の前でしか告白できない、そのあなたの罪がキリストに担われた罪なんだ。誰にも言えないその罪があなたが罪人であるところの罪なんだ。そのことによく習熟するようにとルターは言ったのです。私たちのエソラごとの罪ではなく現実の罪が許される。なぜならば今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはないからです。これが私たちに与えられている今やでありまたすでにであります。自分の罪は許されないなどと考えなくてよいのです。それはキリストの見苦しみを無にすることです。この教会の中で自分が誠の大いなる本来であるならば呪われるべき頑固な罪人であることをよくわきまえながら、なおキリストはそのリアルな罪人である私たちの救い主であり、今やキリストイエスに結ばれている私は罪に定められることはないと。はっきりと信じることが許されております。そしてそれこそ、キリストに従うことです。キリストがお望みになる我々の認識です。パウロは、このことを、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。これは、霊の法則なんだ。御霊の法則なんだと語りました。法則というような言い回しっていうのは、一見すれば私たちと神様との人格的な関わりを言い表すのに馴染まないような言葉遣いであるようにも思えます。神様と私たちの関係っていうのは、いつでも温かい関係であり、何か法則のような冷たい関係ではないと思うからです。血の通った関わりだと思うからです。しかし、パウロはここで、あえて、法則という言葉を用いてまで神様と私たちの関係、私たちの罪というものがどのように神様に扱われるのかを語りたい。私たちがキリストに結ばれているゆえに罪に定められることはないのだということは、これは引力の法則とか感性の法則とか、あるいは遺伝の法則などのようなこの世の法則と同じように、いいえそれ以上に普遍のこと、確実なことだと言いたいのです。我々がキリストイエスに結ばれた我々の罪が許されているっていうのは、物をこう持ってポッと手を離せば下にボンって落ちると同じように、当たり前のことなんだ、確実なことなんだ、法則と同じなんだ、そういうのです。しかももう一度申し上げます。この法則は冷たい法則ではなく血の通った法則です。私たちのために神が定めてくださった法則、キリストの出来事が打ち立ててくださった命と平和の法則だと言われています。とても印象深いことですが、 この命をもたらす霊の法則を語る2節において、パウロは直前まで私はという言葉遣いをずっとしてたんですけれども、ここになるとあなたはという言葉での語りかけに変えております。罪から解き放たれているものは誰なのか。それは他でもないあなたなんだ。パウロは私たちに直接語りかけているのであります。大伝道者パウロだけに通用することじゃない。罪の法則から解放されたのは他の誰でもないあなただと。そしてそれは人間パウロの語りかけでありながら、しかし同時に実はそこでこの使徒の口を通して語りかけておられるのは聖なる神様だと言わなければなりません。あなたは罪に定められることはない。あなたは罪から解き放たれていると宣言されるのは、信仰者同士の福音の宣言の試合によって私たちに語りかけてくださる聖なる神ご自身です。さて、しかしここまでお話ししましたすでにという次元とともに、私たちキリスト者には未だという次元もまだ残されております。その未だという次元についても、まあ実はこれまでのところでもおのずと語ってしまっているところがあります。それは主に二つの側面から言えることだと思います。一つ目、それは、私たちはなお罪を犯す罪人だということであります。それもすでに語った通りであります。我々は罪は許されている。けれども、なお罪の中にある我々だということであります。そしてもう一つの次元。それも、これもまあ、語り続けていることではありますが、我々の罪を許してくださる主イエスは、共にいてくださる主イエスは、この目にはまだ見えないという、この次元であります。この二つのことです。この二つのことですね。我々がなお罪人であるということと、そして主イエスは見えないという、このこと。これは、私たちの信仰における私たちが耐えなければならない、途上の現実であります。そしてこれはまあ不思議な緊張の中に置かれている、すでにと未だというのは非常に不思議な緊張に置かれているものだと思います。なぜなら、今や罪に定められることはないと聞きながら、なお自分のうちに罪を見出す我々だからです。で、パウロ自身が直前の7章において、まさにその緊張、苦しみを語っておりました。自分は善を願っている。神の律法を喜んでいる。しかしなお自分のうちには別の法則があるのを見る。私はなんと惨めな人間なのだろうか。これがパウロが見なければならないキリスト者の現実の一面であります。キリスト者になる罪許されるというのは、罪の問題が簡単になくなることではないし、それを無視して良くなることでは決してありません。むしろ、神の許しの光の中に照らされるからこそ、これまで見なかった罪の深さを知るようになることであります。神に許されば、許されれば許されるほど、自分はなんと深い罪人であることかということを、その分だけ一歩また一歩と深く認識することになることです。自分が、この許しの神に比べたら、どれほど人を愛せないでいることか、どれほど人を許せないでいることか、どれほど恐れにとらわれていることか、どれほど自己中心的な歩みを今もなお作ってしまっていることか。我々は許されたものであるからこそ、罪許されていると語りかけていただいているからこそ、安心して自分がどんなに罪深いかということを深く深く知っていくことになるのです。もちろん、そのようなものに向かってなおパウロは言います。今や、キリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。ここにペンテコステの喜びがあります。聖霊降臨とは、立派な人間に神が宿られる出来事ではないからです。罪と弱さの現実の中にある私たちに、なお神が見捨てず共にいてくださるという約束だからです。今日の11節に、 もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょうとある通りです。私たちは、なお罪の現実の中に生きなければなりませんけれども、共に宿ってくださるその霊によって、聖霊によって、生かしていただくことができる。そしてまた、このように共にいてくださる、我々を生かしてくださる霊がおられるということと、我々と共におられる、我々のうちに宿られるということと、霊なる神様キリストは私たちの目にはまだ見えないという、もう一つの、我々が世の終わりまで耐えらなければならない、我々の試練というのは実は単にネガティブ、マイナスなことばかりではないとも思うのです。むしろこのお方がまだ我々の目には見えないということは、この11節の語る事実を私たち一人一人の現実としているところの恵み深いことではないかとさえ思われてきます。目に見えたお復活のキリストは天に昇られた。そのお方の代わりにキリストの霊、聖霊がやって来られた。それは私たちの間に宿られていた方が今私たちの内に宿るようになるため、つまりさらに一歩私たちの近くに来られるための焦点であり、また聖霊降臨だったと言えるのではないかと私は思います。主イエス自ら、聖霊がご自分が去って聖霊が来るのは良いことだと語った言葉があります。実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからであると、主イエスおっしゃったのです。むしろ、お体をもってお蘇りになったキリストが天に昇られ、代わりに聖霊なる神として、キリストの霊として、その霊が送られたってことは、本当はとても素晴らしいことではないか。主イエスがおっしゃる通りです。まだ一番上の娘が小さかった頃、私にこのように尋ねたことがありました。ねえ、パパ、どうしてイエス様一緒にいてくださるというのに、目に見えないの？どうして？私はちょっと考えてこのように答えました。それはね、多分すごく近くにいらっしゃるからじゃないかな。だって眉毛って見えないでしょ？自分のお鼻ってなかなか見えないでしょ？近すぎるものって見えないんじゃない？イエス様は眉毛よりもお鼻よりももっとずっと君に近いよね。私たちのうちに来てくださる。私たちの心よりも私たちの近くにいてくださる。ものすごく近いから、イエス様見えないんじゃないかなって思うよ。なかなかいい答えをしたなと私は思いますね。今思っても。この三度目の主イエスの到来、聖霊による到来において、このお方が私たちに見えないというのは、実はこういうことではないかと思うのです。今日の箇所の9節でパウロは、神の霊があなた方のうちに宿っていると断言しているのです。目には見えない。しかし、あなたの眉毛よりもあなた自身の呼吸よりも近くに、キリストの霊が共にいてくださる。だからこそ、私たちは、あの頑固な罪人である自分の現実に絶望しなくてよいのであります。私たちのうちにおられる聖霊は、ただじっと隠れておられるのでもありません。十一節にある通り、イエスを死者の中から復活させた方の霊であります。あの十字架の死を引き受け、三日目に蘇らせた力ある神の霊が今あなたの中に生きていると。死ぬはずの子の体をも生かしてくださる。主の御用のために、福音伝道のために、用いてくださる。 私たちはこのお方によって清められるのです。死ぬはずの体も生かされるのです。まあ、それを教会の神学の言葉で聖化、聖なるものへと変えられていく聖化ということを言われます。我々の聖化ってどこで見えるんでしょう。一体本当に私たちは聖なるものとされているのでしょうか。その聖化の現実は今ここにあるのです。我々がこのお方をイエス・キリストを私の主、私のキリスト救い主と信じ、今そのお方を拝んでいる、ここで礼拝している。これがはっきりと見えている聖化の現実であります。神を拝み得ない者が神を拝んでいるのであります。キリストを十字架につけるような我々が今このお方に従おうと、ここで礼拝を捧げているのです。これが神の霊が作り出している、私たちの内なる霊が作り出している聖化の現実であります。死ぬはずの体がこのように生かされているのです。死ぬはずの体がこのように神を拝んでいるのです。この霊の法則が私たちを罪と死の泥沼から日々命へと引き上げてくださいます。未だ完成の途上にあって、罪に悩み、主の姿が見えないと嘆く私たちですが、その私たちがすでに神を拝むものとされている、今礼拝するものとされている、それは我々がキリストのものであること。キリストが私たちのうちにいてくださること。そして、その私たちの口を通して、存在を通して、今福音を届けようとなさっています。改めて申し上げたいと思います。ペンテコステおめでとうございます。あなたはキリストのものであります。キリストのうちにかくまわれているものであります。この喜びのうちに、主と一つであることをこの体丸ごとで味わう聖餐を今から祝いたいと思います。祈りをいたします。